4月から、非常勤講師の仕事が入ったんで、正式なね、教師ではないんだけれども、言っちゃえばアルバイトみたいなもんだよね。一コマいくらっていう、単位でお仕事がいただけるっていう非常勤講師のお仕事を、やることになりまして、副業をしないと収入的にはもう食っていけないんで、結局午前中は非常勤講師のお仕事、夜は今やってる塾の仕事をまだ並行してやるっていう形にはなってしまうんだけれども、そういう風にして、4月からこれからの1年間乗り切っていかないといけないんですけれどもね。で、非常勤講師として学校でね、授業をすると。数年前まで高校生だったやつがだよ。そんなこと言ったらどこの先生もそうなんだけど、数年前まで高校生で、でね、1年前っていうか1ヶ月前まで大学生だった人が、教壇に立つってなった時に、それと、プロの20年とか経験してきてる先生と同じ学年で、一クラスだけ俺が担当とかっていう状況だから、すんごいね、きつい。わかるかな。だから、あの非常勤だからとか、若いからっつってめっちゃ舐められたりとかするんじゃないかっていう不安とかあるし、僕はね、自分のトークを、自分の授業の喋りを教育実習の時に録音して調べてみたけど、授業の喋り方とポッドキャストの喋り方は若干違うのかな。教える時の喋り方は教える喋り方をするから、またこうやってなんかタラタラと喋る喋り方が全然違うんだけど、個別指導で話す時の塾の喋り方ともまたちょっと違うんだよね。一斉指導の時の俺の話し方って、なんかね、個別指導の時の塾の喋り方と、このポッドキャストの塾の喋り方、ポッドキャストの塾だって、ポッドキャストと個別指導が合わさった感じ、個別指導をポッドキャストでみたいな感じになると一斉指導になるのかもしれないんだけど、そんな感じで、喋り方とか教え方とかって今からすでに不安で、先日ね、配属される学校の方から教科書とかワークとかいろいろいただきまして、教師用の教科書ってさ、答えとか全部書かれてるんだ。そりゃそうだよね。間違ったことを教えるのはあれだから、答えとか全部書いてて、ここはこういう風に教えるみたいなことがもうこと細かに書いてるんだ。これがあったら別に英語の教師じゃなくても教えれるよねっていうぐらいめっちゃ載ってるんだ。とはいえ、その解説とかを読むための専門知識がないとさすがにダメなんだと思うんだけれども、で今それを見ながらね、今教科書の英文とかもなんかこう普通にパラパラパラって読んで、もう多分ね、夏休み終わるぐらいまで、夏休みまでの内容ぐらいまではもう読み終えて、あ、こういう内容を教えるんだ、教科書のテーマがこういう感じなんだとか、こういう文法があるんだ、こういう熟語が出てくるから、ここでこういう語呂合わせで教えてあげようみたいなプランはもう立てたんだよね。で、あとは授業単品の中身が難しいんだよね。リスナーさんにここで協力してもらいたいんですけど、学生の方いらっしゃいましたら、中学校でも高校でも大学でも結構なんですけど、プリント PDF だったらより良いんだけど、携帯で写真撮ってそれをツイッターに上げていただくだけでも本当に結構なんですけれども、ハッシュタグケクノで、あるいはアットマークケクノ太郎で、ぜひとも僕にね、こういうプリントを作っている英語の先生がいますよっていうのをぜひ見せていただきたい。プリントの作り方って本当に教師によってまちまちで、僕もさ、教育実習の時は見よう見真似だったわけ。かつて僕が高校で受けてきた英語の授業の先生のプリントとか、で実際ね、英語の教師って意外とプリント作んないんだよね。僕は、 大学とか高校とか中学校でいろんな科目の勉強を受けてきた時に、俺は正直ノートよりもプリントの方がすごいやりやすかったんだよね、勉強自体が。まあ、大学なんかはレジュメって言って大体ね、あのプリントになるけれども、俺は大体ノートよりプリントになってた方が、あの復習もしやすいしね、溜まって溜まって、なんていうのかな、あのポートフォリオっていうわけではないけれど、あのファイルに記録された時に、あ、勉強したっていう感じになるから、俺はいいなと思うんだけど、あのぜひとも今いらっしゃるリスナーさんに協力していただきたいのは、英語のプリントをシャメルかスキャンして PDF にするかで、あのハッシュタグケクノで、あの送っていただければなっていうのがすごいお願いっていう感じなんだけど、うん、まあ非常勤講師なんでね、なんか学年統一の単語テストとかそういうのは作んなくていいっていうふうには言ってもらえてるんだけど、自分でどういうふうに授業を進めるかっていうことを考えて、例えば英語の授業で今オールインイングリッシュですから、僕も英語喋ることに多分なると思うから、あのグッドモーニングクラスとか言って多分始まると思うから、例えば教科書の内容入る前に、なんか What do you think about it? とか言って、あのどういうふうに思うのとかっていう話をしたりとか、なんか Talk to your classmates みたいな話でなんかいろいろディスカッションさせたりとかって多分すると思うんだよね。で、あのそのためのワークシートのデザインとかっていうのって多分現役の教師で先生によって全然プリントの作り方も違うと思うから、その辺の話をぜひともね、プリントを通じて、うん、なんかね、プリントがきっちりしてると生徒もその流れに沿って授業やっていくと思うんだよね、プリントがちゃんとあるならね。ちゃんとその一貫性のあるプリントを作って、プリント通りに勉強をしていくとちゃんとうまくいくんだっていう話と、そこともちろんワークとの関連付けだったり、その4技能、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4技能のバランスだとか、普通の文法を教える時間とのバランスとかも考えなきゃいけないんだけど、うん、なんか皆さんが小学校、中学校、高校、あるいは大学とかで いろんな授業を受けてきて、どういうプリントをもらった記憶がありますか？どういうプリント、僕小学校の時だったらやっぱり漢字のプリントっていうのが一番多かったなっていうイメージがあります。で、小学校1年生の時なんかさ、あの単語一つ一つ、あの確かね、一番最初に習ったひらがなは確かね、くだったんでね、く、あいうえおの順番では習わなかったんで、確かくから始まったので、あの俺もさ、あの小学校1年生なりの頭で、あのほらあいうえおなんじゃら、あいうえおボタンみたいなのがお家にあったからな、あとか言って、うとか言って、あのへーとか言って押したら喋る、あのなんかマットみたいなのがあって、でそれであーとかうーとかやってたから、で自分でね、あーとかうーとか書けるようにもね、だいたい幼稚園生の時なんて普通にひらがな書けんじゃない、で書き順とかわかんないけどなんとなく書けるじゃない、であの小学校に入ったらドラえもんののび太くんじゃないけれども、あの小学校に入ったら宿題があって、でお母さんからね、太郎あんた宿題やったのとか言ってめっちゃ怒られたりとか、あのするんだろうなっていうふうに思ってたら、意外と宿題が出なくって、北海道はね宿題出ないからね、楽だなとかね、あのび太くんって宿題が結構出る学校なんだ、辛いそうだね、かわいそうだねとかって思ってたんだけど、でねあのなんでそういう話、なんでそういう話になったのか全然わかんないんだけど、でまあそのひらがなのくとか、くで始まって、くの後ふだったんだよね。なんでって思ったんだけど、あのふで衝撃を受けたのが、あの点々の書き方とかだったんだけど、そう、点々の書き方、正しいふの書き方を習った時に、はあ、こうやってふって書くんだって思ったんだけど、まあ漢字とかもさ、一字一字漢字のプリントっていうのが出て、あの書き順とか音読み、訓読みっていうのがあって、あと10回練習する欄があって、で あのその漢字を使った例文を書く、あの単語を書くコーナーがあって、でその単語を使った文章を自分なりに書くっていう、ことがあったりとかしてね、まあまあまあまあまああるわけなんだけど、漢字はやっぱりそうだね、あったね。あとはね、中学校時代の理科のプリント、理科はね、あのノートが完全になかったの。5教科で唯一ノートがないっていう授業で、レポートっていうシステムが、あの中学校、もう今となってはさ、ほら、あの大学入ったらレポートっていう言葉は出てくるからいいんだけど、中学校の間でレポートっていう言葉がしっかり出てきたのはね、あのその先生の授業だけなんだけど、あの実験とか観察とかの様子だったり中身を全部プリントで収めて、でなんか学習内容とかも、そのまあその先生結構パソコン使うのが得意の先生だったと思うんだよね。でそれであのなんかスケッチを書いてみようとか、あの得られた実験結果からあの分かることはなんだ書いてみようみたいな欄を全部 A4 の表裏にして、であの一番 A4 の下のところにあの5行ぐらいの感想スペースがあって、感想とか学び取ったことみたいなことを書くようなプリントになってるんだよね。でそこで関心、その感想とか書けば関心欲態度がやっぱり上がるのが自分で目に見てわかるし、スケッチがうまかったらスケッチちゃんと描けたっていうことがわかるし、で学習内容自体もちゃんと一枚のプリントでまとまるからすごく良かったんだよね。でそれを A4 の紙をね、 A4 のノートに貼っつけて、ね、見開きの左のページに、A4 のね、ノートの左側にプリントを貼っつけて、右側に自分なりのノートまとめっていうのをその書くっていうスタイルを取ってたんで、授業中に板書っていうのが何一つない理科の授業だったんだけど、それでもすごい勉強になったなっていうところがすごい記憶に残ってて、そういう意味ではなんか英語の授業って俺板書しないイメージなんだよね。俺が英語授業をやるぞってなった時に、俺は黒板に確かに字は書くけども、あんまり板書っていう綺麗な数学とか現代文みたいな、ああいう綺麗な書き方っていうのはあんまり英語の場合合わないと思うから、生徒が声に出すとか実際に聞くとか実際に読むとかの方が多分大事だから、あんま綺麗に板書を取るわけではないけれども、どうやって黒板を使うかとか、どうやって、スライド、あのパワーポイントとかを使うんだったらそれをどうやって使うかとかっていうのも考えながら、でそれも全部コントロールするためのプリントが欲しいなって思うの。単語の勉強はどうするとか、訳はどうするとか、そもそも訳をやるのかとか、パラグラフリーディングって言って一つの段落でどういう意図が組み込まれてるのかとかね、あのディスコースマーカーでここで例字が入ってとかね、なんか点火いろいろなんかね、類似されて点火されてここで逆説が入ってここで結論が入るディスコースマーカーが入ってるみたいな感じにするのか、あるいはこう音読もさ、なんか読んだら丸印潰そうみたいな、そういうちょっと子供騙し的な感じにするのか、なんかいろんなプリントを見てみたいなと思って、なんか中学校まではそういう遊びっぽい感じでもまだ許されるぐらいの、空気があるんだけど、高校になるともうちょっと大人っぽい簡素な感じなのかなって思ってて、ぜひともリスナーの皆様には、あの今まで小中高そして大学とかで出会ったプリントからこれはいいんじゃないですかっていうやつを、ハッシュタグケクノで、写真でツイッターに上げていただきたいなというふうに思います。あの心底お待ちしております。よろしくお願いいたします。おいでよケクノ太郎でした。次回700回です。よろしく。以上、キョウスケ、お疲れ様でした。